ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて、11月は拉致被害者横田めぐみさんが新潟県で拉致された月です。まだ日本に帰国できていない拉致被害者の方々の一日も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。11月5日第44回米韓安全保障協議会について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
去る10月24日にワシントンで第44回米韓安保協議会、安全保障協議会が開催をされました。アメリカからはパネッタ国防長官、韓国からはキム・グァンジン国防部長官が協議に参加して、例年通り最後に共同コミュニケ、共同声明を発表して終わりました。毎年この安保協議会というのは開かれておりますが、その中で米韓同盟、米韓の協力というものを再確認するということが非常に重要な目的の一つになっております。今回も米韓両国というのはですね、共通の価値と相互信頼を基盤とする二国間、そして地域、そして全地球的グローバルな範囲での包括的な戦略同盟を構築していくという、これが今米韓両国の基本的な方針ですが、それを再確認をいたしました。二国間にとどまらず、アジア太平洋地域、あるいはグローバルな全地球的な範囲においても協力をするというのが、今の米韓同盟の基本的性格ということになると思いますが、それでももちろん米韓同盟の中心というのは韓国の防衛にあると言っていいと思います。実際今回の米韓安保協議会におきましても、北朝鮮の脅威というものが深刻であるということが再確認されました。北朝鮮の核兵器プログラム、あるいはミサイルプログラム、あるいは核散への動きといったようなものを含んだですね、北朝鮮の政策、あるいは挑発行為というものは、朝鮮半島のみならず、そのアジア太平洋地域の安定、そして全世界のその安全保障というものに深刻な脅威になっているという、そういう認識を米韓両国は共にしたわけでありますが、それを前提にして、どうやって韓国を北朝鮮の脅威から守っていくかということを改めて米韓は確認し、その協力というものの方針を打ち出したと言ってよろしいかと思います。特にアメリカ側は核の傘、あるいは通常兵力によるその打撃能力、そしてミサイル防衛能力といったものを、すべて含んだ、すべてのいわば範囲の軍事能力というものを運用して、 韓国に対して拡大抑止というものを提供し、強化していくということを再確認いたしました。まあ、これはアメリカの非常に強固な韓国の安全に対するコミットメント、まあ、約束ということになると思います。核の傘も提供するということを、まあ、明確に謳ったわけであります。米韓両国としては様々な協力を通じて、まあ、韓国の安全防衛を図るということでありますので、まあ、その中には軍事演習というものが非常に重要であるという位置づけに当然なりますし、あるいは、今後の協力の方向としてはサイバーテロに対する備えというものも重要でありますし、あるいは宇宙空間というものを睨んだ上での安全保障上の協力というものも必要であるという、まあ、そういうことも米韓両国の間では合意をされました。最近の南北間の軍事的緊張という観点からしますと、一番注目される地域が、まあ、いわゆる黄海、そのイエロー水上での軍事的な対峙ということになりますが、まあ、この点につきましては、今回米韓両国の国防長官は、北方限界線の意義というものを再確認しました。北方限界線が過去60年間、南北間の軍事力を分離して、軍事的な緊張を予防する効果的な手段になっていると。まあ、その点に注目して、米韓両国としてはですね、北朝鮮が北方限界線の実際的な価値というものを認定して、その北方限界線を遵守するということを、まあ、望むということを強調したわけでありますが、北方限界線というものが、朝鮮半島の安全を保つ上で重要だというのが米韓両国の認識であります。北朝鮮もこの北方限界線というものを軍事的な挑発行為によって変えようとするのではなくて、北方限界線を前提にした新たな安全保障上のこうある枠組みを作るということであるならば、私は将来的に米韓両国との間の交渉も可能になると思いますので、北朝鮮はそうした点を真剣に考える必要があると言ってよろしいかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、拉致問題解説です。このコーナーでは毎回、拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、様々な角度からこの問題を解説しています。今回は2008年に行われた日朝実務者協議とその後の動きについてご説明します。2008年の日朝実務者協議では、どのようなことが話し合われたのでしょうか。2008年の6月11日と12日の両日、北京において日朝実務者協議が開催されました。同協議では、拉致問題や不幸な過去の清算などの問題について、お互いの立場を改めて主張し、特に拉致問題については、真剣かつ突っ込んだセッションが行われました。その結果、北朝鮮側は、拉致問題は解決済みとの従来の立場を変更して、拉致問題の再調査を実施するとともに、淀号関係者の問題の解決のために協力する用意があると表明しました。これを受けて日本側は、従来から実施している対北朝鮮措置のうち、人的往来及び航空チャーター便に関する規制の解除とともに、人道支援物資輸送目的に限定した北朝鮮船舶の入港許可を実施すると表明しました。続いて、8月11日と12日の両日、中国の瀋陽において行われた協議では、調査の目的や具体的対応について合意がなされ、今後、こうした合意に従って、北朝鮮側が拉致問題の解決に向けた具体的行動を取るため、 すなわち生存者を発見し帰国させるための拉致被害者に関する全面的な調査を行うこととなりました。また日本側も北朝鮮が権限が与えられた調査委員会を立ち上げ調査を開始すると同時に人的往来及び航空チャーター便に関する規制の解除を実施する用意があると表明しました。日朝実務者協議の後、日朝間にはどのような動きがあったのでしょうか。8月の実務者協議の後、当時の福田総理大臣が辞任を表明しました。これを受けて、2008年9月4日、北朝鮮側から、日本の新政権が実務者協議の合意事項の履行について、どういう考え方なのかを見極めるまで、調査委員会の立ち上げを差し控えると通報がありました。その後、福田総理の辞任を受けて発足した麻生内閣、さらに2009年の政権交代後の鳩山内閣、菅内閣及び野田内閣の下においても合意事項を実施しない状況が続いています。以上、2008年の日朝実務者協議とその後の動きについてご説明しました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、横田めぐみさんのお父さんである、横田茂さんからのメッセージです。このメッセージは、2011年9月に収録したものです。1977年11月15日、新潟市において、当時13歳だった横田めぐみさんは、下校途中に拉致されました。それでは、お聞きください。
めぐみちゃん、元気ですか？今年、日本はすごく暑かったんですけど、それでも、お父さん、お母さん、それから拓也、哲也の家族も、みんな、元気に過ごしてますから、ご安心ください。8月の30日に、アメリカの人の監督さんが作ってくれた長い映画を神奈川県の方で上映して、で、これはこれからあと7回映画を上映して、いろんな方にめぐみちゃんのことを知ってもらうようにしております。それからまた前のめぐみっていうアニメとは別に新しいラチっていうドキュメンタリーのビデオをまた作ってくれました。で、これも前と同じように、まあ、CD や DVD を貸し出す店の人がみんなにただで見せてあげるような形になって、たくさんの人に見てもらえるようになりますから、またこれも、めぐみちゃんのことがみんなに知られることになります。で、それから写真展をやったり、いろんなことで、めぐみちゃんのことを皆さんに知っていただいて、早く一日も帰れるようにっていうことを、世論を作るために、我々も動いています。それで、今住んでる川崎では、10月5日の日に、国民大集会神奈川ということで、講演をしたり、それから、まあ、歌を歌ってくれる人がいたり、っていうことで、皆さんに、めぐみちゃんのことを知っていただくようにしてます。それから新潟では同じクラスの吉田直也さんがまあバイオリンで、あとクラスの人が全部でプログラムを作ったり、会場の予約をしたり、案内をしたりっていうことで、クラスの人が全員でめぐみさんのためのコンサートを開いてくれます。今年は11月6日に開くことになってます。それから11月15日はいつもの年と同じように、また新潟の県民会館で、一日も早く帰るようにっていうことで、みんなが話をしたり、また講演をしたりということで、みんながめぐみが一日も早く帰ってくるようにっていうことを、願ってるんだっていうことを、知らせる会を開きます。特にはこちらの方も変わったことはありませんが、皆さんから健康に気をつけるように我々も言われておりますんで、まあそれは十分これから気をつけて、いつ帰ってきてもいいように準備をしています。めぐみちゃんも健康には十分気をつけてください。今 こちらのことは何も心配ありませんので、元気に暮らしてください。で、また、ラジオでお話しします。
横田めぐみさん、お聞きいただけましたでしょうか。横田めぐみさんのお父さん、横田茂さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は1975年のヒット曲、布施明のシクラメンの香りをお送りします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。また、この他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や、関連する調査、捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は、北朝鮮に対し、いかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは、info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300813-3592-2300。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や 総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分および11時30分からは周波数9950kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数9950kHz、 夜12時からは周波数9975kHz、 夜12時30分からは周波数9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。